2022年11月13日、降誕前第6主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌518番、518番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第51編12節から19節。詩編51編の12節から19節、賛美歌の後ろの購読詩編の56ページ上の段の終わりから2行目、神よ私のうちにというところから、下の段の終わりから2行目、神よあなたは侮られませんのところになります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第51編12節から19節。神よ私のうちに清い心を創造し、見栄えから私を退けず、見救いの喜びを再び私に味わわせ、私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、神よ私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よあなたは侮られません。お祈りをいたします。天地を作られた全能の父なる御神、はばかることなくこの恵みの礼拝に私たちを預からせてくださり、心から感謝し皆をあがめます。あなたが私たちの父であられることを、そして私たちのすべてを、この全世界を治めておられることを心から信じ、皆を賛美できますように。このところを慕いながらここに来ることができない人がたくさんおります。病の中にある方たち、所用のために、仕事のために、そのところにいなければならない方たち。どうぞ一人お一人に、あなたに向かう思いをそのところでお与えください。今そのあなたへ向かう思いを一つになるために、御言葉を与えてください。聖霊を注いでください。ここで私たちが一つのキリストの体を形作っていることを喜んで信じ賛美することができますように。そしてまた私たちは全世界のキリストの体の一部であることを信じております。どうぞ国内外にあるキリストの教会があなたの皆を呼び、皆にふさわしく生かされますように。特に貧しさのために、小ささのために、困難のために希望を失いがちな教会をあなたが支えてくださるように、厳しい迫害に遭い信仰の戦いを強いられている教会を顧みてくださるように、戦火に見舞われているところにも福音を携えてゆく教会の人たちを支えてくださいますように、すべての教会があなたがもたらしてくださった和解に生き、和解の福音を伝える群れとして、そしてこの教会もまたそのような教会として歩みを導いてください。 クリスマスが近づいてまいりました。再来週の日曜からアドベントに入ります。たった一つの救い、その一人の救い主の誕生を祝う信仰の喜びをお与えくださいますように、教会に信仰の仲間が加えられますように、教会が救いのために用いられますように、救われたお一人お一人も初めの愛に立ち返るクリスマスとなりますように、どうぞこの礼拝もそのようなため、そのために用いられ、一人一人に平安と祝福がある礼拝となりますように祈ります。皆様の心にある祈りとともに、道と一緒イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第9章1節から19節の前半まで、新約聖書229ページになります。使徒言行録第9章1節から19節の前半まで、新約聖書の229ページにございます。お読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところが、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然、天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですか？と言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけるとアナニアは主よ、ここにおります、と言った。すると、主は言われた。立って、直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を尋ねよ。今、彼は祈っている。 アナニアという人が入ってきて、自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。ここでも、皆を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。私が選んだ器と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今朗読しました聖書は、後に使徒パウロと呼ばれるようになった人がシエスに捕らえられた出来事、パウロの、ここではサウロの改心の出来事、救いの出来事であります。私たちはこの年、使徒言行録の御言葉を主の日ごとに聞いておりますが、9章のまで参りまして、この使徒言行録の流れの中でこの出来事がここに置かれているということも思いを、心を止めたいと思うんですね。前回のところではフィリポとエチオピアの宦官の出会い、そしてこのエチオピアの宦官の救いの出来事を見てまいりました。8章ではフィリポによるサマリアの伝道、サマリアの町の人が救われ、また聖霊を受けた、その出来事も見てまいりました。使徒言行録をこうたどってまいりますと、もう人間の計画で伝道が進められているのは全然ないということがわかります。でこのようにしてフィリポが用いられたということも、8章の最初にサウロの名前が一節に出てまいりますが、エルサレムの教会の大迫害が起こってしまって、そのためにやむなく逃げた、散っていったその人たちがまた各地で伝道していって、そしてサマリアでもフィリポが福音を述べ伝えて人々の喜びとなった。それはもうエルサレムの教会の人たちや使徒たちが、またフィリポが計画したのではなくて、全く聖霊のお導きのままにその兄弟たちが用いられた出来事がずっと語られているわけですね。そしてその流れの中で、このパウロ、後のパウロのサウロの救いの出来事も位置づけられていると理解していいと思うんです。この今日の出来事も今朗読した時に本当にその情景が思い浮かぶようですけども、サウロも救われると思ってはいない、それどころかこの真逆でキリスト者を殺そうと意気込んで、もう殺意に敵意に憎しみに満ちていた教会の迫害者であったわけですし、またその人が来るということが知らされて、本当に人間的には心配いや恐れがあったと思うアナニアが、また主のご命令を与えられて、そして 最初はそのことに一度は神様にこうそれそのことについて、まあ返事をすぐにはできなかったですけれども、このアナニアという人も聖霊の促しを受けてパウロの訪問をしたという出来事であって、まるでこう人間から計画的にこうやって伝道しましょう、サウロさんを救いましょうなんてことは一切ないわけですね。聖霊に導かれて、そして人々は驚きながら戸惑いながら、その中でも聖霊の導きに従っていく。でそのようにして大きな使徒言行録の文脈の中では、異邦人の救い、その異邦人の救いに向かってのこう道備えがここで着々とされているんだなということを思わされます。サウロが登場するのは、そのさっき8章の冒頭と言いましたが、きちんと言いますと7章の最後ですね。ちょっと読ませていただきますと、使徒言行録7章はステファノの大説教があるわけです。これも私たち丁寧に見てまいりまして、そしてこのステファノの説教そのものが、もう律法や神殿からの解放を説いている福音であり、やはりやがて始まる異邦人伝道の道綱になっているなということをお伝えしましたが、そのステファノの説教は人々には届かなくて、ユダヤ当局の人に石を投げられて殉教するわけですけれども、サウロがこの58節ですね、使徒言行録第7章の58節で初めて登場します。都の外に引きずり出して石を投げ始めたステファノをめがけてですね、証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。でここでサウロが初めて使徒言行録で紹介されます。そしてステファノの取りなしの祈りがありました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そして8章1節でサウロはステファノの殺害に賛成していた、そういう人であった。また8章の3節に行きますと、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。これはエルサレムでサウロはこのようにして教会を迫害していたわけですが、もちろんサウロ自身はそれを迫害とは思っておらず、ステファノが語るようなこのナザレのイエスがキリストだと言って触れ回っている人々を見過ごせない。それはユダヤの当局の人たちがステファノを殺害したのと同じように、神を冒涜するとんでもない教えを触れ回る者たちだと、正しいと信じて教会を荒らしていた、人々を牢に送っていた、サウロでありました。そしてそれがもうエルサレムという地域を越えて九章に行きますけれども、主の弟子たちを殺そうと意気込んでダマスコまで、エルサレムの越えてその教えが広がらないようにということだと思いますが、ダマスコまで主の弟子たちをエルサレムに連行するために向かっていった。その時にはちゃんと公の許可を得て行ったわけですね。第9章で1節2節にありますように、大祭司のところに行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を求め、それを得てエルサレムに、まあ、公にちゃんと許可を得て連行することが可能になるように、その手紙を持ってダマスコに向かう途中でありました。ところがですね、3節、ところがということが起きたわけです。サウロがそのダマスコに近づいたときに、突然天からの光が彼の周りを照らし、サウロは地に倒されてしまいました。地に倒れました。そして彼に呼びかける声を聞いたわけです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。聖書のところどころに主なる神が名前を2回呼ぶという記事があります。それは本当に大事なことを主が出会ってくださってその人に伝える時に、主なる神また主イエスキリストも声をかけられる。でこのサウルというのは、 サウルはヘブライ語のヘブライ名ですね。サウル、サウル、サウロのことです。なぜ私を迫害するのか。地に倒されたサウロは、主よ、あなたはどの方ですかと言いました。もうここで、サウロは倒されてしまって光の中にあって、主よと自分を倒した存在に、また語りかける存在に答えています。これがもう主なる神であるのか、またよくわからないけれども、もう倒されてしまったサウルですから、謙遜な思いを持って主よと言ったのか、そのところはちょっとはっきりはしませんでした。あなたはどなたですかと問いますと、答えが来ました。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロはサウロはですね、主の弟子たちを迫害して意気込んでいたわけですけれども、そのサウロがしている教会への迫害というのは、主イエスへの迫害である、主イエスを迫害しているのと同じであると主イエスはお答えになっています。教会はキリストの体と私たちは信じております。ですから教会への迫害はイエス、主イエスご自身への迫害とイエスが見ておられるということです。そのことをサウロもこの声を聞いて知らされることになったと思います。そしてその声はさらに続きます。起きて町へ入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。主の弟子たちを殺そうと意気込んでいたサウロでありましたけれども、本当に予期せぬ神の一撃に倒されて、復活のキリスト、主イエスキリストとの出会いの中で弱くされてしまいました。パウロは一人ではなく同行していた者たちもあったようですが、この人たちはキリストの姿は見なかった、誰の姿も見えないので、どうすることもできず立っていましたが、サウロ自身に語られた声があり、サウロが立ち上がったので、しかし彼は目が見えなくなっていたんですね。八節を見ますと、サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。そして人々が彼の手を引いてダマスコに連れて行きました。サウロは非常に弱くされてしまって、他の人を引きずり出そうというふうに意気込んでいたものが、目も見えなくなってしまい、人の手に引かれて引っ張って行ってもらわなければ、ダマスコに連れて行ってもらう、行くこともできないほど弱くされて、ダマスコの町まで行きました。そして3日間目は見えないまま、また食べることも飲むこともしなかった。後で先ほども読みましたように、彼は祈っているとアナニアに語られた主の言葉にありましたが、サウロは食べも飲みもしないで祈っている。今自分に起きたこの出来事の意味を神に問うていたのかもしれませんし、また突然起こったあまりの出来事に本当に何をしていいのかわからないで祈るしかなかったのかもしれません。そのようにサウロとシエス・キリストの出会い、そしてサウロが打ちのめされてしまった、その出来事がありました。そして今日の後半のところですね、このアナニアという主の弟子が用いられていく、サウロのために用いられる出来事が語られております。エルサレムから散らされた人々が各地に行きましたが、フィリポはサマリアでの伝道がありましたが、ダマスコ、地中海沿いのダマスコの町にも、おそらくギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者が逃れていって、そこでも伝道し福音を告げ知らせて、小さな群れが できたんだと思います。その中にアナニアという人もその教会の群れの一員であったと思います。その中でその人に幻の中に主が、イエスキリストがアナニアを呼び出されました。アナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言いました。このアナニアの応答も私たち聖書にある程度親しみますと、サムエル記で預言者サムエルが、少年サムエルが主に呼ばれた時のことを思い起こされます。主よ、しもべは聞いておりますと、主の前に応答して立つ信仰者の姿があります。アナニアもまた、はい主よ、私はここにいますと応答をいたしました。しかしその後語られた言葉は、アナニアの思いを超える神の言葉でありました。すると主は言われました。11節ですね。立ちなさい、そして直線通りという通りに行って、タルソス出身のサウロというユダの家にいるサウロを訪ねよと言います。今サウロは祈っているのだ。その祈りの中でアナニアという人が入ってきて、自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだと、すでに神がサウロにこのような幻をお与えになった、そしてそのためにあなたを使わすと、アナニアよ行きなさいというわけです。しかしですね、アナニアは答えました。13節、主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。これは教会の側からすれば迫害されるわけですから、イエスがキリストであるというその主の弟子たちを迫害して、そして殺すこともステファノが殺されることもサウロは賛成したわけですから、もう根絶やしにしようというそういう思いであったわけです。教会の側からすればそれはもう悪事なんですけど、サウロからすればそれは正しいと思ってやってることですね。しかし主の弟子であるアナニアからすれば、それはあなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、本当に厳しいことを、迫害をこの人はしてきたんだと、それは聞いているんだ、大勢の人から聞いているんだということです。そしてアナニア自身もこのダマスコにこの人が来たというのは、皆を呼び求める人をすべて捕らえるために来た、しかも自分勝手にやっているのではなくて、ユダヤ当局の祭司長たちから権限を受けて、許しを受けてそうしようとこのダマスコに来たんだと、それは私も聞いていますとアナニアは答えずにはいられなかったわけです。それは本当に当然だと思います。すると主の応答がありました。15節、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。アナニアは主のご計画を聞かされたわけです。神はこの教会の迫害者を異邦人、またイスラエルの子らにご自身の名を伝えるために選んだと言われます。器というのはこの伝道者とするということですね。選んだ器、旧約聖書にも人間が神に作られた陶器である、器であるというイメージが預言者によって語られていますが、神が人を形作る、神が陶器師で、私たち人間は陶器である、器である、そのイメージがありますが、神はこの教会の迫害者であるサウロ、後の使徒パウロ、この人を福音宣教者に、異邦人に、またイスラエルの人々に福音を述べ伝えるために 伝道者にするために選んだんだ、私が選んだのだ。アナニアに答えました。だから行きなさい。17節、そこでアナニアは出かけていきました。主のご命令に従ってアナニアは出かけていって、ダマスコの直線通りのユダの家に入りましたら、主が語られた通りサウロがいたわけです。そして手を置いて言いました。兄弟サウル。この兄弟と呼びかけるということです。自分たち主の弟子たちを殺害しようと憎しみを持ってたくさんの悪事を働いたその人に、兄弟よ、兄弟サウルよと呼びかけるアナニアがいます。主の言葉を受けてそのように語ることが、呼びかけることができました。あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。そうしますと、サウロの目から鱗のようなものが落ちて、サウロの目は癒されて元通り見えるようになりました。そしてイエスがキリストである、イエスは主であると信仰の告白をして、アナニアから洗礼を受けた。食事をして元気を取り戻したとありますが、おそらくこの食事というのは主の晩餐、まあ今私たちで言う聖餐の食事であると考えられます。サウロの肉体の目が元通りになったというばかりでなく、もちろん皆さんお分かりの通りに信仰の目が開かれた。そして今まで自分が何をしてきたのか、そしてこれから何をするべきなのか、そのようにパウロが、サウロが見ていたその状況っていうものではなくて、主の眼差しを通して自分を見つめることができ、また主の眼差しを通してこの自分の置かれているところ、そして初代の教会、このキリストの主イエスを、イエスをキリストとする、信じて生きるこの教会の群れ、それが神のものなんだということを知ることができた、見ることができた。そして彼は洗礼を受けた。新しく生まれた、神の子とされた。また神の家族、兄弟姉妹とされた。サウロの改心の出来事がありました。本当にこれは人間から出たことではなくて、このサウロを選ぶというところに神の思いの、本当に計り知れない、人からは計り知れないものをひしひしと感じます。ローマの信徒の手紙5章を読みしたいと思います。パウロの書簡、手紙が新約聖書にたくさん残されていますが、直接的にこのダマスコ途上の救いの出来事を書いたものはありませんが、しかしキリストの出会いが彼の人生によって本当に大転換になったということを示される言葉はたくさんあります。その一つを読みたいと思います。ローマの信徒への手紙第5章8節、新約聖書の279ページにあります。お開きになれる方は279ページ、ローマの信徒への手紙第5章8節以下を読みします。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから。キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって 神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。自分は神の敵であった。以前これは加藤恒明先生が解き明かしてくださったときに、恩師の竹森先生がこれは不具体天のあだだって、こう講談に出てくるんだっていう解き明かしをしてくださって、それはもう二人共に生きることができないんだ、自分が死ぬか相手が死ぬかで不具体天の月共に天を仰ぐことはできない、敵同士なんだ、自分が死ぬか相手が死ぬかっていう敵対関係なんだ、それほどのことなんだ。でパウロ、サウロがですね、この教会を根絶やしにしようとしたその思い、それは実は神の敵であった自分なんだってことに、聖霊の光、神の光の中で彼は知るわけですけども、その敵対心っていうことはそれほどのものであった、共に天を仰げない、お互いが共に生きることはありえないぐらいの敵対心、それほどまでの憎しみを教会に対して持っていた。でも実はそれはキリストに対してしていることであり、それはもう神を敵に回している行為だった。でサウロ自身は熱心なファリサイ派の一人として、自分がやっていることこそ正しいと思い込んでいたわけですけども、それが全く間違っていた、神の敵対者であった。しかしその自分が敵であったのに、もう許されて愛されて、神の和解の手が、愛の手が差し伸べられていたんだ。それがこの復活のキリストとの出会いで知らされたわけです。使徒言行録に戻りますけれども、主イエスの言葉を思います。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。ヨハネによる福音書第15章です。パウロのこの改心と同時に伝道者への召し出しという証明の出来事でもありますが、人間的にはこのような本当に、復活の主イエスに直接会う救い、出会いというのはないと思うかもしれませんけれども、そのパウロ、サウロも神の選びの器であると、私が選んだ器である、その一人である。しかしこのアナニアという人はもうここしか出てこないんですよね、使徒言行録の中で。でもこのアナニアもまた神の言葉に従ってサウロを訪問しなければ、そのサウロの救い、立ち直りっていうのはなかったわけですから、アナニアもまたアナニアの信仰の意味の中で選ばれた器としてその役目を果たしたわけです。そして使徒言行録にはまたバルナバも出てきます、ペトロも出てきます、ヤコブも出てきます、また信徒のいろんな名前も出てきます。そしてこのダマスコに福音を述べ伝えた人たちの名前は記されていません。誰がダマスコに伝道したかわからないんです。でもその無名の弟子たちもまた私が選んだ器として、神の選びの器としてそのところところで用いられている主の弟子です。そして救われた私たちも、ここにいる私たちも、神によってあなたは私が選んだ器なんだと語られている、選ばれている、キリストによって、神によって選ばれている器である、お互いであることは変わりません。私たちはキリストにお出会いして、この世界が神に作られた良きものであり、またキリストが全ての人のために救いとなってくださったことを、その救いを果たすために聖霊の神が豊かに働いていることを信仰の目を持って見ています。 聖霊で満たされて、聖霊に満たしていただいて、私たちの目がそのように神の出来事を見ることのできる目に変えていただきました。これも神の選びなくしてはありえないことでした。このサウロの特別な出来事である、救いの特別な出来事、また証明の出来事であるとともに、そこに込められている神の選び、導きというものを私たちの中にもあるということ、そのようにして宣教の技が進められていて、今も進行しているということを信じて進んでまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、使徒言行録を見ますと、人間の思いを超えた神の救いの御業がどんどん進められていき、人の思いも気持ちも全く追いつかないほどであることを思います。誰がこの迫害者を伝道者にするがなると信じることができるでしょう。神のほかそのことをなす存在はございません。しかしその神の選びは私たち一人一人においても起こり、だからこそ今私たちはここにおります。どうぞ聖霊の導きに、アナニアが従ったように私たちも従うことができますように、あなたの御業が前進しますように、切に祈ります。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌516番、賛美歌516番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げいたしました。お祈りをお願いいたします。
神様、今日は教会員と一緒に礼拝を守れたことを感謝いたします。ただいま捧げた献金を神様の御用のためにお持ちください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、賛美歌25番、そして祝祷コースを持って終わります。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。